皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第190回になります。まだまだ寒い日が続いていますが、というかお正月はまだそんなに寒くなかったんですけれども、一気になんか冬めいてきましたね。そんな中でもですね、全国各地で大会が行われておりますのでご紹介していきたいと思います。まずとてもたくさんの方が参加されていた大会、それはハイテクハーフマラソンです。このハイテクハーフ、もう今回で名前が変わってしまうんですよね。ですのでこの名前での大会は最後になりますが、また来年ですね、新年明けてすぐまた開催される予定です。続いて参加された方が多かったのは伊万里ハーフマラソンです。こちら伊万里焼の伊万里です。参加賞が T シャツか伊万里焼のマグネットか選べるそうです。伊万里焼のマグネット2つセットだったんですが、1つはそのマラソンのマークが書いてあって、でもう1つは本当に典型的なこうなんか伊万里焼っぽい柄が書いてあって、とても可愛かったです。続いて参加された方多かったのは新春春日井マラソン、また他の大会では西条打ち抜きマラソンですとか一宮タワーパークマラソン、葛飾風天マラソン、あと水野新春30K、松戸市七草マラソン大会など参加されている方いらっしゃいました。こちらの松戸市七草マラソン大会では親子の部で優勝だったそうです。おめでとうございます。そして皆さんの他のランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきます。まずは冬になったら食べたくなるアイス、そのアイスの話題、チョコモナカジャンボがチョコを増量中だそうです。あの真ん中のやつですね。ちょっとなんか夢のような企画ですね。そして登山に行かれた方、大山に登られたという方がいて、もうなんかめっちゃ寒そう、もうマイナスの世界なんですが、もちろんこの風が吹きつけるので、その雪の積もり方っていうのが独特で、その風の強さをすごい示しているような積もり方をしていました。続いて江別さんなどなども開催されていますが、兵庫県の西宮神社、福男を選ぶための徒競走というか、皆さんすごい走るんですよ。一番を決めるんですけど、それで有名な神社です。あと、あ、こんなのあったあったと思って思い出したのが、あのマグロ、生のマグロです。その 1本丸々のマグロになぜかお金をくっつけるっていうのがあって、あ、そういえばそういうのあったなって思い出しました。続いては北海道の霊園の話なんですが、北海道、まあ、札幌市なんですけど、すんごいスケールの大きな霊園で、なんとモアイ像ですとかストーンヘンジがあるっていう、あと大仏さんもいたりして、もうなんか すごいです。ちなみにモアイは 6.5 メートルあって、それが何基もあるんですよ。そんな霊園なので、あの観光客の方が結構外国人の方中心にいらっしゃるということで、 Google のコメントとか見ると、その外国の方はもうここが壮大で素晴らしいみたいなこと書いてるんですけど、ここにお墓がある方は観光客が来すぎてて落ち着いてお参りできないって書いてる方もいて、あまりねお墓寂しすぎるのも寂しいですけど、怖いですけど、あんまり人が来すぎるっていうのもちょっとね、お墓なのに人がめっちゃ来るっていうのもなんかちょっと気持ち悪いですからね、なんか微妙なラインを言ってるんだろうなと思いながら拝見しておりました。さあ、この1週間も記念日迎えられた方いらっしゃいますが、まさしくですね、成人の日を迎えられた方いらっしゃいます。息子さんだったり娘さんだったりということで、おめでとうございます。続いてお誕生日迎えられた方もいらっしゃいます。53歳のお誕生日迎えられたということで、日本酒と一緒の写真というか日本酒の写真が写っておりました。このような形で、この番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介していきます。こちらのハッシュタグはもう6万9000件投稿がございまして、ご自身の投稿につけていただくもよし、またインスタグラムでランニングチャンネルというふうに検索していただくもよし、どうぞご自由にお使いください。私は頑張っていいねしに行っております。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは2023年の重大ニュースです。 コメントを募集する際はですね、重大ニュースとあと2024年の目標抱負っていう風な形で一緒に募集をして、皆さんからもちろん両方ともたくさんいただいてるんですけれども、番組を構成する上では重大ニュースと目標抱負とちゃんとこう分けた方がいいのかなと思って、その方が皆さんがこう後でね聞き返す時にサムネイルパッと見てとか題名をパッと見て、あこれこれみたいな感じでこう識別しやすいかなと思いまして、前編後編ってやるよりもちゃんと分けようということで、今回は2023年の重大ニュースその前編もお送りしたいと思います。さあまずはですね、ランニング関係のことからお伝えしていきたいんですけれども、とにもかくにも2023年は初なんちゃらしましたというコメントをたくさんいただいておりますので、まずはそこからご紹介していきたいと思います。まずはですね、ランニングを始めましたという方のコメントです。ランニングを始めました。毎年一定数の方がこの回答をしているとは思いますが、私も昨年ランニングを始めた49歳男性になります。すっかりランニング沼にはまってしまいました。昨年はハーフの大会に出場し、今年いよいよ初マラソンとなるいわきサンシャインマラソンに向けて今はワクワクが止まりません。ゴルフを始めた時も練習をするたびにスコアが良くなり喜びを感じましたが、ランニングはタイムが良くなる喜びに加え、健康にもダイエットにも良いところが魅力的な素晴らしいスポーツだと言えます。健康診断で9年ぶりに要精密検査（再検査なしになりました。ランニングという趣味に出会えたことに感謝しています。あとランニングチャンネルにも感謝、取ってつけたわけではありません。本当に感謝しています。第1回から聞き始め、約半年かかって最新回に追いつき、ようやく初投稿できましたということでいただきました。ありがとうございます。ランニングを始めた段階でこのチャンネルにこう出会っていただけたっていうのは結構レアなんじゃないかなというふうにも思います。最初こう始められる方って、もちろん痩せたいとかね、いろいろ目的あるとは思うんですけれども、最初に取っかかりとしてあるのはやっぱり音楽とかだと思うので、出会っていただきありがとうございます。そして9年ぶりに要精密検査なしということは、それまで毎年何かしらこう精密検査さ引っかかってらっしゃったってことですよね。すごい劇的な改善ですね。なんか先生もびっくりされたんじゃないかなっていうふうに思います。続いての重大ニュース、ランニングにハマったことという方のコメントをご紹介します。中学生の頃は部活でサッカーをやっていましたが、当時進学した高校はサッカーの強豪校で、とてもついていけないと思い、サッカーからは早々に引退。以来20年以上ろくに運動していませんでしたが、2020年の台湾駐在を機に細々とランニングを始め、2023年の4月頃から一気に開花しました。それまでは月間40キロほどだった走行距離は4月以降一気に伸び、9から12月は毎月240キロを超えるほどに。健康的な趣味に出会えたこと、この年になって日々成長する自分を実感する楽しさに出会えたこと、そしてランニングを通じて人とのつながりが広がったこと、すべてに感謝です。今は日本に帰任しましたが、今も継続していて趣味として定着させることができましたというふうにいただきました。台湾の方って結構長い距離走る方が多くって、どこで走ってんのかなって思うんですけど、河川敷の方が多いんですかね。月600とか800とか走る人いるんですよ。けど別になんかそれはなんかタイムを狙ってるわけではなく、なんかただ好きだからみたいな感じで月800走ってるみたいな人もいて、結構不思議なんですよね。けどそれまで月間40キロだったのが240キロって一気に200キロ増えたのすごいですね。徐々にだと思うんですけれども、そして台湾だったらこう帰りたくなった時にね、すぐ行けますからね、比較的また大会とか出られるんじゃないかなっていうふうに思います。続いてもランニングを始めましたという方からコメントいただきました。運動神経皆無で走るなんて何があっても断固お断りしたくらいに大嫌いだった私が、ひょんなことからランニングを始め、今では自らお金を払って大会に参加するようになりました。未だに自分が走っていることが信じられませんが、今まで苦手だったからこそ新鮮に楽しめているのだと思います。これからも継続していけるようにマイペースに頑張りますといただきました。小学校の頃とかね、持久走とかマラソン大会とかあって結構嫌な思いされた方たくさんいらっしゃると思うんですけど、走る特に 長距離に関しては運動神経であまり関係ないような気がしています。まあ、短距離の場合本当にその一瞬の勝負なので、そのフォームの綺麗さとか、なんか効率の良さとかがすごいこう追求されて研ぎ澄まされているような気がするんですけど、長距離ももちろんそうなんですが、そこまでこう速さを競わない方であったら別にこう運動神経そんなに関係ないのかなと。けどそのちっちゃい頃のその辛かったマラソン大会の記憶があるから、なかなかこう長い距離やだみたいな踏み出せないっていう方もたくさんいらっしゃるような気がします。でもやっぱりしんどくないと効果がないって思われてる方もすごく多くって、私もなんかよく聞かれるんですけど、しんどくない程度に走る、もう歩いてるの延長線上で歩いてるのちょっと早いぐらいから始めるっていう、あ、それぐらいでいいんだって言われることが結構多いので、もしこれから始めようという方はですね、ぜひもうそれぐらいのペースから始めていただきたいのと、距離ではなくて時間単位で30分今日は動こうみたいな風にしていただくと、キロで決めちゃうとどうしてもスピード速くなっちゃうので、それを早く終わりたいと思って、なので遅かろうが早かろうが30分とか決めていただいて始められるのがいいかなと思います。さあ、続いてのお初はですね、フルマラソン初フルですね、ご紹介します。スポーツ好きの私が唯一嫌いだった長距離走、先輩にずっと誘われ続けて人生で一度くらいと参加したものの、ここまで気持ちいいとは。蓋を開ければ2023年は大阪マラソン、水戸黄門万有マラソン、筑波マラソンと3レースに参加。水戸黄門万有マラソンではレイさんたち水戸ウェメンと会えたこと、レイさんともお話もできたし、写真も撮れたし、サブ5も達成できました。これも超重大ニュースになりますね。本当にありがとうございましたといただきました。すごいですね、今シーズン参戦もされてる大阪、水戸、そして筑波。水戸と筑波結構間短かったと思うんですけれども、すごいですね。いや本当ね、人生で1回ぐらいはフルマラソン走っておきたいって、ま、それでね走ってみられて、もう会ってなかったらもうそこから先はね無理強いすることないですけども、やっぱ大会だとその雰囲気とかね、応援とかがあって、あの空間って本当独特なので、ぜひ味わっていただきたいなと思います。続いても初フルマラソンのコメントです。2023年の重大ニュースといえばいくつかあるのですが、4月の長野マラソンでの初フルマラソン出場、6月の奥飛騨トレイルランで初トレランレースを体験し、そして11月の富山マラソンでサブ4を達成、最後は12月の三重松坂マラソンでギリギリのサブ 3.5 を達成しました。そんな結果につながるとは。ランニングを始めた一昨年前には思ってもいませんでした。走り方も良くなってきたのか、怪我をすることも少なくなり、走るのが楽しい日々を過ごせていますというふうに、もう楽しくて仕方のない時期ですね。でも1ヶ月でサブ4からサブ 3.5 まで行かれてるので、この後まだこう早いタイムを目指されるのかなと思っております。続いての重大ニュースも初マラソンです。今回初めての投稿ですというふうにいただきました。2023年は42歳で初マラソン、しかも初めての応募で東京マラソンに当選するという私にとって思い出深い1年になりました。結果はサブ4という目標も達成でき、その後ますますランニングにはまることになりました。その勢いで出た水戸マラソンでは PB 更新、初めてレイさんをお見かけすることもできました。2024年の目標は楽しく怪我なくサブ 3.5 を達成することですというふうにいただきました。皆さんすごい早いですね。初マラソンでサブ4ってあんまり聞かないですよ。やっぱりこうあれですかね、ランニングチャンネル聞いてくださってるから、こう予習ができてるからって自画自賛的な解釈してますけど、いやでも皆さん本当に早いですよね。さあ、続いては初めてこの大会に出ましたというニュースです。2月に初めて大阪マラソンを走ってきました。2022年に初めて当選して走る予定でしたが、直前でエリートのみに。翌年は優先してもらいました。大規模大会でたくさんの参加者、また沿道の応援も素晴らしく、メジャーどころを巡って大阪城に戻ってくる素晴らしいコースに感動しました。走りの方もここ数年後半にバテることが多かったのが、ほぼイーブンペースで走り切れて楽しかったです。しんどいので早く終わってほしいの意味で、あと何キロって考えて走るのが当たり前でしたが、この時はあと何キロで終わってしまう、まだ走りたいと初めて思いました。 今年もなんとまた当選したのでもう一度走ってきます。去年より楽しめてタイムも上回れたら嬉しいなというふうにいただきました。大規模大会は本当に応援の方も多いですし、こう見どころのところをね走れたりするので結構情報量が多くって、あっという間に42キロ終わってしまうっていうパターンも多いですよね。まだ走りたいって思えたっていうことはもしかしたらね、ウルトラとかも向いてるかもしれないなんて。でもまずは今年の大阪マラソン頑張ってください。続いてこちらの大会に初完走しましたというコメントです。佐渡国際トライアスロンロング初完走です。日本最長のトライアスロン、スイム4キロ、バイク190キロ、ラン42キロを大会開催が危ぶまれるほどの酷暑の中完走できたのは非常に達成感がありました。特に熱中症対策がバッチリとはまり、一度も足をつることがなかったので、それまでの取り組みが生きたと感じて喜びもひとしおでした。反動で燃え尽き症候群になってしまいましたが、2024年には北海道でアイアンマンが開催されることになったので、それに向けてネジを巻き直します。佐渡では速い選手の引き締まった体に認めながら走っていたので、北海道では自分もそのような体になるのが2024年の目標ですといただきました。かっこそう思いながら年末年始は毎日お酒を飲んでしまいました。お正月ぐらいはね、お正月ぐらいはいいですよね。いや、スイム4キロ、バイク190キロ、その後にフルマラソンですからね。それをめちゃくちゃ暑い中やるっていうのは本当に大変なご苦労があったかと思うんですけども、熱中症対策がバッチリとハマりっていうので、まあ、長いレースになればなるほどやっぱり対策っていろいろ考えなきゃいけないので、いろいろ考えた中でいろいろ選択肢を自分の中で作って、その選択肢の中でねハマればね本当によっしゃってなるんですけど、せっかくいろいろ持ってきたのにうまくいかなかったみたいなこともあったりして、本当にそれは試行錯誤で、でもその試行錯誤がまたね楽しかったりするんですよね。大人になってからそんなにこうチャレンジするって少ないですもんね。今年は北海道ということで、またそれも楽しみですね。さあ、続いての重大ニュース、再開しましたという、再び始めましたというコメントをいただいています。コロナを言い訳にやめていた朝ランを4年ぶりに再開して、5月から月100キロを8ヶ月達成、3月にハーフですがエントリーしました。ランを軸に毎日充実して過ごしていますということで、まあ、コロナだったり仕事だったりとか家庭の事情とかでね、ランニングから遠ざかってしまう時期って皆さん、まあ、終わりだと思うんですけれども、これがチームスポーツとかだとしばらくやめててまた再開するってなったら、なんかね周りにも気使っちゃいますし、まあその点ランニングはいつでもどこでもできるので、やめ時もやめやすいですし、再開し時も再開しやすいですから、本当にご自身の生活に合わせて無理することなくやっていただければなと思います。コロナがというコメントが先ほどございましたけれども、コロナでね一時期マラソン大会もありませんでしたが、まあ徐々に再開して、このシーズンはほとんどまあ例年と同じように開催しておりますけれども、そうなったらまたこれが再開したということで、遠征関係ですね、重大ニュースとしてコメントいただいております。ご紹介します。2023年はついにマラソン大会で遠征しました。初めて全泊して参加したのですが、大会1ヶ月前なら夜余裕だろうと思っていたら、ホテルは軒並み予約がいっぱい、いつになるかわからないから帰る時で良いやと思っていた特急も満席と計画の甘さを痛感しました。また家計簿をつけたら、あれなんでこんなにお金使ってる、宿代、交通費、前日の食事代、飲み代、お土産代使ってたわとなり、マラソン大会でお金がかかっているというランちゃんリスナーの気持ちをやっと実感できました。これは水戸黄門万有マラソンのことで、生のレイさんをお見かけてきたのも重大ニュースですといただきました。そうなんですよ、宿問題はね本当に深刻でして、深刻ですよね。水戸の場合は絶対的に宿が少ないっていうのがあったりとか、あと大規模大会の場合は大都市だと他のイベントと被ることがあるんですよね。なんちゃらのコンサート、ライブとかね、宿が足んないっていうので大変なことになってましたけども、なので皆さん大会の日時が決まった瞬間に宿とか、あと飛行機を抑える方多いですよね。鉄道の場合は1ヶ月前からじゃないと JR 予約できないっていうところが多いので、なかなか難しいかもしれないですけれども、やっぱり飛行機とかはね前もって予約しておいた方が安いですから。あと宿に関しては、まあ、コロナ以降ちょっとまた変わってきたんですけど、 キャンセル料がねかからないっていう期間が結構長くなってるので、前もって取るのはすごいこう取りやすくなってます。で逆に結構こう流動的なので、こまめにその、エクスペディアとか楽天トラベルとかね見ていると、意外とポッて空きが出たりするんですよね。そういうところね抑えに行くっていう、よろしいかと思います。あと楽天で思い出してましたけど、私ふるさと納税を楽天でやってるんですけど、サトフルとかもあると思うんですが、現地で泊まる時のホテル代に加算されるホテル代をお支払いするときに使えるポイントをふるさと納税で買っておくっていうのがありまして、楽天の場合は楽天市場でその該当する自治体のですね、その楽天トラベルで使えるクーポンっていうのがあるんですよ。それをその寄付額の3分の1の価格ですね、それで購入することができまして、でそれでだいたい 2,3 日すると楽天トラベルの方に付与されるんですよ。で対象の自治体をこう検索してみると、ここはこのクーポン対象ですみたいな感じでもう自動的に出てくるんですよね。で予約するときにそのクーポンを使って、寄付した額の3分の1の価格分のクーポンとして使えるっていう。だから結構マラソン大会とかって事前に日程決まってることが多いので、この宿クーポンでふるさと納税するのありだなと思ってちょくちょく購入しております。結構ねふるさと納税ってすごいたくさん届いたりするのでおすすめです。ちょっと話それましたけれども、続いての遠征関係の重大ニュースです。2023年は2019年以来の離島の大会が復活して参加できたことが自分にとっての重大ニュースでした。参加できたのはイヘアムーンライトマラソンとヨロンマラソンです。どちらの大会も前夜祭アフターパーティーがあり、地元のおもてなしと一緒に参加したランナーの皆さんとの交流が嬉しいんですよね。前夜祭はマラソン前日とは思えないほど皆さん飲んで踊って楽しめます。フルマラソンやハーフマラソンは綺麗な景色を見ながら走れます。イヘアは月と一緒に走ります。ヨロンはエイドが充実していて、各集落で出していただき島の方々と交流しながら休めるんですよね。アフターパーティーはどちらの大会も飲んで踊って、走る足と踊る足は別だなと感じさせてくれます。コロナ禍が落ち着き、こういう大会が開かれて本当に嬉しかったです。今年もいろんな大会に行って地元の方やランナーの方と触れ合って楽しめるといいなと思っています、といただきました。また今年離島マラソン行かれたらぜひぜひお便りください。けど結局ね、マラソン走る前も後も踊って食べて飲んでっていうのは変わらないっていう、踊る足と走る足は別っていうのはなんか名言ですね。なんか甘いものは別腹みたいなやつですよね。コロナ禍を経てこうやって再開してくださる大会があるの嬉しいことですけども、一方でね、亡くなってしまった大会もたくさんあるので、そこはねちょっと悲しいなと思いつつ、でもできるだけ続いていってほしいなというふうに思います。さあ続いて、初海外ということで、55歳にして人生初海外旅行で台湾へ、そして初海外マラソン大会出場ということで、台中の田中マラソンですね、田んぼの田に上中下の中と書いて、田中マラソンって私言っちゃってるんですけど、ティエンジョンマラソン、いや初海外マラソンで田中マラソンっていうのはちょっと多分ね、よすぎですね。結構海外の大会ってあっさりしてる大会が多いので、田中マラソン本当に台湾の中でも大人気の大会で、豚の丸焼きが出てくるやつですね。豚の丸焼きですよ。豚の丸焼きってどういうシチュエーションで出てくるのかって、人生の中でね、私まだ出てきたことないですもん。それがいきなりマラソン大会で出てきちゃうんですもんね。びっくりしちゃいますよね。遠征系の重大ニュースもお伝えしましたが、続いては PB が出ましたよという重大ニュースをお伝えしてまいります。ランナーの重大ニュースといえば、やはり PB を上げられる方が多いのではと思いつつ、やっぱり嬉しかったのでこれを上げます。目標としていた3時間15分切りを達成できたことです。長野マラソンの3時間15分のペーサーさんに感謝です。初めは随分ゆっくりだなと思いましたが、信じてついていき、ネガティブスプリットでゴールできました。ありがとうございました、といただきました。ペーサーはね本当に難しくって、どこからスタートするかによってもペース配分変わってきますし、ペーサーさん同士ではどういうふうに行くかっていうのはもちろん事前にコミュニケーションしてるとは思うんですけれども、どの辺までで その前半の遅れ、まあ、特にスタートの遅れですね、そこをカバーするかっていうところがやっぱり一番の課題になってくるので、あ、ちょっとなんかこのペースだって言ってるけど違うなって思われる瞬間もあるかとは思うんですけれども、そこはトータルで見て今その瞬間がそのペースなので信じてついていていただければなというふうに思います。今3時間15分切りをお伝えしましたが、同じく3時間15分切りできましたという重大ニュースを挙げてくださった方いらっしゃいますのでご紹介します。初めて3時間15分切りを達成しました。毎シーズン少しずつ自己ベストを更新してきましたが、初マラソンが3時間22分でサブなんちゃらを達成しましたと言える機会がなかっただけに、こうした区切りはやっぱり嬉しいものですね。サブ3のハードルは高そうですが引き続き頑張りますといただきました。3時間22分は確かに、まあ、サブ 3.5 ではあるんですけど、サブ 3.5 と言われればそこから8分ありますもんね。なんとなくサブ 3.5 ってなんか3時間25分ぐらいまでのことを言いたいみたいな感じじゃないですか。なのでまあ30分刻みなのも結構コックですけどね、まあ、サブ4から早い人たちに関してはだいたい15分切りぐらいでサブなんちゃらって言いますし、サブ3切ればねサブ映画がありますからね、映画ちゃんのね2時間50分がありますから。でもあれ江頭さんいなかったらサブ映画っていう言葉がないっていうか、サブ映画っていう言葉はもちろんないですし、2時間50分切りっていうのをどう表現するかといったら多分表現さえしてない可能性が高くって、そこはやっぱなんか映画ちゃんの存在っていろんな意味で大きいなって思いますよね。あのご本人はそんなことをつゆも知らずだと思うんですけど、エガちゃんの存在はランナーにとっては大変大きいですね。さあ続いての重大ニュース。65歳でなんとかサブ4できました。一昨年体調崩し、60歳から続けてきたサブ4が途切れてしまいました。体調が悪くて家でゴロゴロしてモヤモヤしている時にランニングチャンネルを聞き、走るモチベーションを維持することができました。その後昨年の春くらいから体調も戻り、ランニングチャンネルを聞きながら走り続け、つくばマラソンで3時間59分で走ることができました。ランニングチャンネルのおかげです、ありがとうございましたといただきましたが、ランニングチャンネルのおかげではないです、皆さんの努力のみです。この番組がねちょっとなんかねお役に立てたかなっていう部分はあるかもしれないんですけど、それ聞いたからってランちゃん聞いたからってね、あの目標を達成できるかって言ったら達成できないですからね。一人に皆さんの努力によるものです。続いてはサブ 3.5 達成しましたという方からのコメントです。2023年の姫路城マラソン、ハーフを過ぎた時にペースと足の疲労度を頭の中で計算し、サブ 3.5 はいけるぞと思い、28キロ地点にて沿道で応援していた整体師の先生を見つけて3時間20分を狙いに行きますと宣言。そのあたりから3キロほどが超地元であるため、いろんなところに知ってる人がいたものの、タイムを狙うために素通りしてしまいました。でもそれも良かったのか、タイムは3時間18分でゴールし、サブ 3.5 の仲間入りがようやくできました。2024姫路城マラソンでも昨年秋に更新した3時間16分の PB をさらに更新すべく狙いに行きますといただきました。超地元なのにスルーしたっていうのは面白いですね。そのおかげでサブ 3.5 できたということで、けど知ってる人がいると意外とペースが速くなるっていうのがランナーあるあるですよね。そんな速くなってるつもりないのに速くなっちゃってるって。だからこうね、あの要所要所にいてくれたらもしかしたら PB 出せるかもしれないななんて思ったことがあります。続いてはサブ3を達成したという方。49歳で2年ぶりのサブ3を達成したことです。ワンシーズンフルの大会がなく、その後4回続けて達成できなかったので走力が落ちてしまったかと不安になりましたが、シーズン5大会目で達成できてほっとしましたということで、それを本当にほっとされたでしょうね。4回続けてダメで、でもそれでも諦めずにやっぱり取り組まれたっていうところが一番のこう勝因じゃないかななんて思ったりします。さあまだまだベストを出しましたよという方からコメントいただいておりますのでご紹介します。昨年のニューストップ3は4月の長野マラソンで4年ぶりにフルマラソンの自己ベストを更新、11月のつくばマラソンでそれをさらに更新、3時間33分、そして番組のコメントを上田さんに読んでいただいたことでした。今年も妻の実家で年越しでしたが、妻も朝から起きていたので箱根駅伝1区のスタートから見れましたということで、駅伝の話題もいただいております。 やっぱりあの駅伝の回は駅伝の前にめちゃくちゃ聞かれてまして、やっぱりあの他のリスナーさんが注目されてるっていうだけで、やっぱりその選手にすごく親近感湧きますし、まあ、出身大学とかね、あとお勤めの企業とかそういう方もたくさんいらっしゃったので、もうなんだったらもう全部応援しなきゃみたいな感じになってきちゃいますけど、でもそれはそれで楽しいっていうのがね、やっぱ応援の醍醐味ですよね。さあ続いての重大ニュース、昨年の重大ニュースは ITJ まさかの100位以内です。自分の中で目標をいくつか持っていましたが、その一つに100位以内ゴールを設定しておりました。昨年の総まとめのレースで思うようにいかないこともありましたが、よくまとめることができたレースで大満足でした。今年はさらに強くなれるように頑張りますといただきました。トレランの大会はね、その普通のフルマラソンのようにタイムで測れるものではなかなかないですし、同じコースであっても天候が違うと全く状況が変わってしまうので、目標をどこに持っていくかって結構難しいと思うんですけれども、でもしっかり目標立てられて、それをさらに達成されたということで、おめでとうございます。さあまだまだ重大ニュース、ランニングに関することいただいておりますのでご紹介します。2023年2月に抽選に当選して別府大分毎日マラソンに参加することができました。サブ 3.5 以上のランナーしか出ることができないレースなので、スタートは12時からですし、スタート地点でも渋滞はありません。当然自己ベストを狙って走ったのですが、不本意な結果で終わってしまいました。肩を落としてゴール付近をとぼとぼ歩いていると、月刊ランナーズの方から取材を受けました。そこで26キロ時点で失速しましたという話をすると、それが月刊ランナーズに掲載されてしまいました。今年も別大には参加しますので、ぜひリベンジしたいと思っています。そしてまた取材を受けたいですねといただきました。別大ね、いいですよね。ただ12時スタートなので、なんかこうなんていうんですか、ご飯どうすればいいのかちょっといつもよくわからないというか、まあ朝ごはんたっぷりめにちょっと遅めに食べてみたいな感じですかね。あと本当にあの別府に行っちゃうと、もうなんか温泉がメインになっちゃうので、もうなんかマラソンはおまけでいっかみたいになっちゃうんですよね。でそんな気分でこうスタートすると、まあ、ただサブ 3.5 以上の方しか出れない大会なので、すごい無茶して走ってる方少ないんですね。だから結構ペースメイクも難しくなくって、ただコースがねやっぱ結構厳しいというか、風が強かったりとか、あとこうなんか徐々に削られる感が結構あって、で後半になってくるとちょっと人が少ないところもあったりして、まあまあ削られてくるんですよね。ただ地元の方もすごい応援してくださいますし、伝統があって、そして暖かい大会なので、また出たいなって私も思ってますし、マラソン関係なくても別府行きたいなって思ってます。なんて言うんですかね、あのもう別府ってなんかその辺からもくもくめちゃくちゃ湯気が出てるんですよ。地表からというか温泉が出まくってるので、なんかその感じもすごいいいなと思って、私がいつも泊まってる宿はあの暖房が温泉なんですよね。だから床暖の壁バージョンというか、まあ、オイルヒーターの温泉バージョンと言えばいいのか、どう言えばいいのかちょっと適切な表現が今浮かばないんですけど、で温度の調節ができないから暑すぎたら窓を開けてくれって書いてあるんですよね。なんて言うんですよ、そういうこうなんか地球からの恵みをダイレクトに受け止めて、なんかその地球さんの都合でこっちが人間が合わせてるっていう感じが普段の生活とは全然違うので、こうあまりこう都会に住んでるとこう地球のダイナミックさとか、その地球の持ってる力の恩恵を授かるみたいなことってあんまりないんですけど、やっぱ温泉地に行くとすごいそれ感じるので、面白いなって思いながら、あと地獄蒸しをやったりとかね、温泉卵やったりとか、もう何でも蒸し放題じゃないですか。私結構蒸し料理が好きなのでワクワクしちゃいます。さあ続いての重大ニュースお届けします。2023年は育休からの職場復帰を機に京都から鎌倉に引っ越してきたことが個人的な重大ニュースです。そしてせっかくだからと地元湘南国際マラソンに初参加しました。2歳の娘が主人と一緒に応援に来てくれていたのに、耳にイヤホンをしていた私は気づかず、テンポよくすっかり通り過ぎ、途中で止まって娘たちが追いついてくれるのを待ったり、抱っこをしたり差し入れを食べたりとワイワイしていたら、まさかの35キロ関門に引っかかってしまった結末となり、悔しい思いをしました。2024年は必ずリベンジしたいですといただきました。湘南国際マラソン、私も今年もまたゴミ拾いで出たいので 一緒にリベンジやりましょう。でこういろんなマラソン走ってると、まあ、ご家族の方のね応援よく見かけますけど、お父さんが走ってるパターンとお母さんが走ってるパターンでお子さんのリアクションが違うというか、お父さんが走ってるとお子さんもこう自信を持ってこう頑張ってみたいな感じで送り出してるんですけど、それこそ湘南国際だったかな、お母さんが走ってらっしゃって、ね、ちっちゃいお子さんが沿道にいて、でこうお母さんが手を振ってねお子さんのところに行かれて、そしたら お母さん行ったら嫌だって言うんですよ、お子さんが。で泣いちゃって、だからやっぱりお子さんにとったらこうお母さんは自分のものっていうのがすごいきっと大きいんでしょうね。それがどっかに行っちゃうっていうのが許せないっていう、なんかお母さんが走るって結構こうお母さん自身も後ろ髪引かれながらなんだろうなっていうのを、その場面を見て、ああそういうことかっていうふうに、なんかそういうことなんだろうなっていうのをすごい感じました。さて続いての重大ニュースです。荒川で開催された大会に出た副産物で赤羽の飲食店に詳しくなり、会社の忘年会を赤羽で行いました。会社から赤羽は電車で30分かけて移動し、立ち飲みから締めのラーメンまでアテンドしました。特に憩い本店は同僚たちが立ち飲みの雰囲気が素晴らしいと感じてくれて好評でした。重大ニュースではありませんがランニングのおかげですねといただきました。いや重大ニュースですよ、重大ニュース。最近赤羽が大変だっていうのをねニュースで見たりしてますから。というのもぼったくりの居酒屋が増えてるっていう、なんか明らかに質が悪い居酒屋っていうのが、その意図的にそういうふうにやっていて、まあお金を儲けるためだけですね、そういうのがやっぱりすごい増えてるみたいですね。赤羽だけじゃなくって、この当たり外れの外れの方の外れっぷりがすごいっていう、もう本当に衛生面とか安全面とか大丈夫かぐらいレベルのお店が、ただお金を儲けるためだけに存在してるっていうパターンが結構あるみたいで、皆さん気をつけてくださいね。私は Google マップで検索して、悪い方のコメントで同じようなコメントがたくさん書かれてると、あ、この店ちょっとやばいのかなって思うようにしてます。いいコメントは、まあ、お金払ってコメント書いてもらったりすることもできるので、その具体的に何がどう良かったのかっていうところを参考にしてるんですけど、普通のお店ってこういい評価から悪い評価だんだんこう少なくなってくる数がっていうようなこうグラフがこう上に出てると思うんですけど、ちょっとやばい店はですね、いい評価もめっちゃあるし悪い評価もめっちゃあるっていう、そういうお店はちょっと疑った方がいいかもしれないっていう面はあります。本当に皆さんお気をつけください。結構ね知らないところでサービス料取られたりとかね、大してサービスされてないのにお通し代がバカ高いとかねありますから、お気をつけください。次も重大ではないですがっていう枕言葉があるんですけども、皆さんそんなことないですよ。ご紹介します。もともとサンダルランニングをやっていましたが、昨年初めてわらあちを手作りしました。それを履いて地元の小江戸ハーフマラソンを走り、一昨年に既製品のサンダルのゼロシューズジェネシスを履いて走った、同じ大会のハーフのタイムを2分以上短縮し1時間50分を切れたことですね。手作りわらあちでのタイム更新が良い思い出になりましたといただきました。この番組でも大注目のですね、まあ、いろんな種類サンダルをご紹介しておりますけれども、今のシーズンはね、寒い時はやっぱりちょっと靴履かなきゃいけないですけど、暖かくなってきたらバリエーションの一つとしてサンダル履いてみると、本当に靴って素晴らしいなって思います。まだまだいただいておりますのでご紹介します。今までグループに属さず練習会なども参加せず一人で走ってきましたが、4月よりサブ3を目標としたチームに参加、練習メニューを立ててもらったり、練習会で一緒にゼーハーしたり、そしてその後大いに飲んだり、同じレベルの目標の仲間たちの存在は大きく、参加して本当に良かったと思えるもので、ランニングライフの大きな転換点となりました。そしてもう一点は、レイさんとプロキングイベントが開催できたこと。ランニングチャンネルを聞き始めて何かできればなぁと考えていて、ようやく実現できたプロギングイベント、そのつながりでフルマラソンプロギングもできたこと、これもランニングのバリエーションが増え環境のことを考えるきっかけをいただきました。これを今後どうやっていくか、これは2024年も目標で書きますねといただきました。もちろんいつでもどこでもできるのがランニングの いいところではあるんですけれども、何かこう一つ目標を掲げてそれがなかなか達成できないっていう時は、同じ目標を持っていらっしゃる方々と切磋琢磨するというのも良いですし、世の中にはランニングコーチと言われる方がたくさんいらっしゃいますし、これまで数々のこう成績を残してこられた方もたくさんいらっしゃるので、一度ねそういう方に頼ってみるっていうのもいいかと思います。特に怪我されてたりとか走り方に迷ってらっしゃる方は、一度専門家のアドバイスを聞くと、まあ、それを聞いてその自分の中で同意できるできないあると思うんですけど、専門家の意見としてちょっと聞いていただくと、あ、そういうことだったのかなみたいな風に納得できる部分もあると思いますので、ぜひ検討してみられるのいいと思いますし、そしてプロギングですね、まあ、走り方のバリエーションという意味ではプロギングは本当に違う視点を持てる走り方っていうので面白いと思います。やっぱ全然こう同じ大会を走ってても見方が変わってくるので本当楽しいです。なんかこうね、時勢と合ってしまってるっていう部分があるので、もてはやされる面もありますが、まあ、もてはやされてるうちが 花というか、そこでね皆さんにこうプロギングっていうのを認知していただけると、あ、なんかそんなスポーツというふうに捉えるのかっていう、そういう気づきを持ってもらえたらいいなと思っておりますので、今年も引き続きやっていきたいと思います。さあ次はですね、欲しいと熱望されている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。こちらの話題、重大ニュースに挙げてくださいました。2023年の私的重大ニュースは、なんといってもシックススターフィニッシャーメダルを手に入れられたことです。普通にサラリーマンとして仕事をしているので、海外へ何度も行くのはなかなかハードルが高く、また家族の同意、諦めや費用のことも重なるとさらに難易度が上がるので、そういった意味で実行するのはかなりの勇気がいり、なかなか大変でした。マラソンを走っていない人から見るとただの趣味でしか見えないので、周りの理解を得るのが難しいですよね。人生は一度きり、仕事でもプライベートでも後悔だけはしたくないという思いだけでやってきた感があります。十分に周りの理解を得られたかどうかは定かではありませんが、とにかく行かせてくれた会社の人たちや家族には感謝しかありません。もし会社の人や家族で一生のうち何か成し遂げたいことがあれば、ぜひ応援したいという気持ちになりましたといただきました。でも本当にそうで、マラソンやってる方でもシックスメジャーズ知らない方いますし、マラソンやってない方からするともっとなんぞやっていう話になるので、でもこうそれのその獲得に向けて頑張ってるっていうところをこう手間を惜しまず説明していくと、まあ、何のことかよくわかんないけど、でもすごいこう目標を持って頑張ってるんだっていう風に周りの方には認識してもらえるので、なんかそういう頑張りが他の方も、例えばなんか全然違うことでも頑張るきっかけになれば、で誰々さんの時は応援してもらえたから自分も応援してもらえるはずっていう風に、もしかするとこう間接的に背中を押してることになってるかもしれないので、自分が打ち込んでることとか努力してることを人に対して明らかにするっていうのは、まあ、もちろん恥ずかしい面もあったり理解が得られないこともあるかもしれないんですけど、言っておかないよりかは絶対言っておいた方がいいっていうのは、私の経験からもすごくおすすめできることで、こう私もずっと、まあ、月刊ランザンズに出させていただいたりとか、こういろんなイベント呼んでいただいたりとか、このポッドキャストやったりライブランやったりっていうことは周りに対して言ってるので、で別に会社の方とかね、インスタとかフォローいただいてたりとか、ポッドキャスト聞いていただいたりする方もいるので、いや確かに恥ずかしいんですけど、仕事の時と例えばプライベートの時と会社の時って自分多分使い分けてると思うので、けどどれもこうその人だと思うので、この人の仕事バージョンは好きだけどこの人のプライベートバージョンは嫌いだとかね、そんなのこう思うかって言われたら、私自身はそんな人に対してそんなこと思わないので、じゃあ逆に私もそういう風に見られてるかな、見られたらいいなっていう風に思います。2023年の重大ニュース、前編はここで以上となります。後編もまだまだですね、ランニング関係の重大ニュースもいただいておりますし、ランニング関係以外のこともたくさんいただいておりますので、楽しみにしておいてください。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。それでは番組からプレゼントのお知らせです。 DHA マリンフーズさんからツナプラス DHA EPA の赤バージョン、そしてフィッシュカルシウムの青バージョン、それぞれ2本ずつを5名様にプレゼントいたします。まずこのツナプラス、どんな商品かと言いますと食品です。その名の通りですね、マグロを使った加工食品でして、すごく平たく言うとサラダチキンのマグロバージョンみたいな感じです。パウチされていて、魚肉ソーセージのようで魚肉ソーセージではない食べ物になっています。でも食べるタイミングとかを考えると、なんかサラダチキンとかサラダチキンバーみたいなやつありますけど、そういうのに近いなという印象です。でこちらはですね、保存料ですとか着色料を一切使用していないので、お子さんなんかにも安心して食べていただける食品になっています。なのに賞味期限はですね、なんと常温保存ができて約2年間大変長く持ちます。ですので手軽に魚由来のタンパク質を摂りたいという方はもちろんなんですけれども、普段からローリングストックとして備蓄用の食材として加えていただくっていうのはすごいおすすめだなと、こう防災士的にはですね思いました。1本 45g なので、そんなにたくさん入ってるわけじゃなくって、本当におやつ感覚で食べれる量で、カロリーは78キロカロリー、そしてこの 45g の中にですね、タンパク質がなんと 10g も含まれています。塩分相当量は 0.6g ということで、サラダチキンなんかに比べると少ないんじゃないかなというふうに思います。食べた感じは魚肉ソーセージとかよりもサクッとした感じで、本当にツナをそのまま固めたみたいな、魚の味が結構しっかりします。でも魚肉ソーセージとどう違うのっていうところなんですけれども、魚肉ソーセージの場合は原材料の中に決着材料が入っていることがほとんどです。例えばなんかコーンスターチとかなんちゃらタンパクとかですね、あと油なんかも添加されてます。別にそれがいい悪いとかじゃなくって、そのソーセージの食感に似せるためにそういうものをあえて加えてるっていうものになるんですけれども、こちらのツナプラスはそういうものが一切入っていないので、本当に魚です。そして製造販売元の DHA マリンフーズさんは、静岡県清水にあるマグロ関連の加工品を扱う製造販売する会社さんになっていまして、これまでは主にですね、マグロのたたきを作ってらっしゃる会社さんになります。ですので、もうマグロに関してはもう扱いは手慣れてらっしゃる会社さんです。ランナータンパク質必要ですので、ぜひぜひ応募ください。募集方法はいつもと同じで、私のインスタグラムにですね、専用フォームを設けますので、そちらの方に今から申し上げるキーワードを書いてください。キーワードはカタカナでツナです。たまにね、アデズッポの方とかね、たまにあえてなんか違う、なんていうんですか、カタカナって言ってるのにひらがなで書く方とかね、たまにいらっしゃるんですよ。で、万が一間違えたっていう方は、送り間違えたって方は送り直していただいて大丈夫ですので、カットで言って当選確率上がるわけでも低くなるわけでもないので、安心してください。送り直してください。こちら発送はですね、 DHA マリンフーズさんから直接お届けしていただく形になっておりますので、当選された方にはですね、いつものように私のインスタグラム投稿をしまして、該当の方にダイレクトメッセージでご連絡を差し上げるという形になっております。そちらで発送先の個人情報を頂戴しまして、 DHA マリンフーズさんにお渡しするという形になっております。こちらの個人情報は当プレゼント企画のみに使用させていただきますので、その他での利用用途ございません。ご安心ください。本当に今ね、個人情報取り扱い厳しいですし、厳しくこうしないとね、私もいけない立場ですので、個人情報はもうこの件だけに使わせていただきます。ということで、番組からのプレゼント、 DHA マリンフーズさんのツナプラス DHA EPA 強化タイプの赤とカルシウム強化タイプの青、それぞれ2本ずつを5名様にプレゼントいたします。以上、プレゼントのお知らせでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。2023年の重大ニュース、その前編いかがでしたでしょうか。今回も本当にたくさんコメントいただいて、もう1回だけじゃもうご紹介しきれないって、もう 重大ニュースだけでも1回でご紹介しきれないということで、前編後編に分けております。そして先週ですね、こっそりお便りスペシャルを2つリリースいたしました。丸1はすぐ告知して、で丸2はこの重大ニュースと一緒にもう告知してしまおうと思ってちょっと黙っていたんですけど、告知しようが しまいが皆さん聞いてくださっていて、わあすごいと思ってびっくりしました。でお便りスペシャルはですね、まだ1回残ってます。駅伝の回でやった時のお便りの回がまだ残っているので、それはですね2023年の重大ニュースの後編をお送りするまでにリリースしたいと思っております。どんどん溜まっていってしまって、ちょっとね焦りをね感じ始めています。そして皆さんからのコメント少しでも多くお読みしたいということで、3部構成とかにねなってしまったりするんですけれども、あんまり長すぎてもいけないなと思って、やっぱりこう1時間半とかね、そこまではちょっといかないでおこうって自分の中で思ってるので、細切れにしてリリースしております。ということで、ランニングチャンネル第191回はお便りスペシャルその3になる可能性が高いです。ですので重大ニュースの後編は192回になる予定となっております。ちょっとねややこしいんですけれども、シーズン2とかね、なんかこう枝葉を振っちゃうと、それはそれで管理がとっても大変になってしまうので、できるだけこう一続きでやらせていただきたいなと思っております。ということで、ランニングチャンネル第190回お届けしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。